ローマ人への手紙第8章31節から。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか。苦悩ですか。迫害ですか。飢えですか。裸ですか。危険ですか。剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかし、これらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も、命も、御使いたちも、支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。天の父なる神様、あなたの皆が崇められますように、輝かしい救いを記念して、この新たな年の初めに礼拝をお捧げできる恵みを感謝いたします。この来たる年に私たちがあなたを信頼し、またあなたに頼り、あなたに自身を捧げて歩むことができるように、天来の豊かな祝福を御子と共に与えてくださったあなたの愛に、私たちも最善を捧げることができるように導いてください。このメッセージを豊かにお持ちくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。昨年、まさかこのような一年になるかと予想しなかったのですけども、感染症が猛威を振るい、その対応のためにいつもと違った一年間だったと思います。日頃行っていました交わりや食事、案内配布など教会でもできなかったんですけども、ネットを通しての伝道や交わりにチャレンジすることができました。また巨大姉妹が重荷を持って証をしてくださり、多くの方々を伴ってくださいました。私は私たちがまかなかったところから新しい方、また久しぶりの方を送ってくださいました。救いを受けられた方、またバプテスマを受けられた方も起こされて感謝な昨年でした。新たな年を迎えて、神様が味方であることを今日覚えていきましょう。感染症をはじめとした困難は長期化する中で、 社会や家庭や日々の生活、そして教会に様々な影響が及ぶでしょう。その中で神が味方であることが私たちにとってどんなに強い励ましであるかを共に確かめてまいりましょう。31節32節をもう一度読みいたします。ではこれらのことについてどのように言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。この冒頭の31節のところではとパウロは書き続けています。それは前の箇所を特に28節から30節を引き継いでいます。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためにはすべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。神様のご計画があってこそ私たちは教会に導かれ救いに召されました。この人々のためにすべてのことが共に益となる、共に働いて益となるとパウロは証ししています。何のために益となるでしょうか。私たちを御子キリストに似たものへと完成していくために益となります。このように私たちを作り変え完成するために神様は私たちを救いに選び、召し、そしてキリストの贖いによって神の前に正しいものとして受け入れてくださいました。そして神様の栄光、すべての素晴らしさの現れを私たちに与えてくださいました。このようにして神は私たちに味方してくださいます。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、その中に私たちは入っているのです。御子を、つまり一番大切な方を私たちのために犠牲にされることだけでなく、私たちの益また祝福のために使わせてくださってる、使わすだけでなく私たちのうちに住むようにしてくださる、そのお方が私たちに必要なすべて、必要以上のすべてを与えてくださないわけはありません。一切を創造し支配し神のものを相続する御子を与えられたということは、全宇宙が私たちのために与えられたということです。見えるものばかりではありません。目に見えませんが、天にあるすべての霊的、つまり神様ご自身の祝福をもって神様は私たちを祝してくださいました。このようにあらゆる ところで祝してくださっているので、困難も妨害も救いの完成を妨げるのでなく、かえって益として働くように神様は導いてくださるのです。誰もキリストのものとされた私たちを損なうことはできません。今年も続くと予想されます。困難も主は益としてくださいます。ですから希望と楽しみを持って踏み出しましょう。次に覚えたいことは、神が義と認めてくださるのですから、誰も私たちを訴えることはできないということです。33節と34節をお読みいたします。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取り出していてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。そうパウロは私たちを苦しめるものを熱狂しつつ、大丈夫と私たちを励ましてくれています。イエス・キリストを信じて救われた者は神様に選ばれた者です。エペソ書の一章の四節によれば、世界のもといの据えられる前から神様は私たちを救いのうちに選んでくださいました。神に選ばれたものを信仰に導き、聖霊の働きによってキリストを自分の救い主と信じ告白するように導いてくださいました。聖霊によって語る者は誰もイエス様の悪口を言うことはできません。同時に聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白することはできません。第一コリントの十二章の三節にある通りです。そして信じ告白した者をその信仰によって義と認めてくださいました。ローマ人の手紙の五章の一節を少し遡って開いていただけますか。ローマ五章一節、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちは主イエスキリストによって神との平和を持っています。神様が私たちを信仰に導き義と認められたのです。どんなに他の者が訴えたとしても、事実あります、私たちの弱いところ、悪いところをどんなに指摘しても罪に定められることがありません。ローマ人の手紙の8章の1節、7章を見ますと、パウロ自身も様々な傷があること、罪があることを告白していますけれども、8章1節、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。罪がないわけではありませんけれども、罪に定められることは決してないのです。罪がないというならば私たちは偽り者になってしまいます。しかしその罪をキリストが贖っている死を与えてくださり、キリストが清めてくださいます。ですから罪に終わることはないのです。私たちはイエス様が私のために十字架で 犠牲となって許しを与えてくださったこと、そして信じる前、信じているとき、そして信じた後のすべての罪もあがなってくださっており、この犠牲をもっていつも取りなしていてくださるので、神様は私たちを常に正しい祝福を与えるのにふさわしいものだと、神の子にふさわしいものだと認めてくださっています。そして徐々に清められていく中で、キリストの清い性質と正しい行いが与えられていますので、それに染まっていきます。悪魔やキリストを信じない方たちが、クリスチャンにも罪があると訴えますが、恐れる必要はありません。キリストが弁護してくださるのです。今完成してはいません。しかし必ず完成するのです。フィリピ人への手紙の3章12節をお読みいたします。新約聖書398ページです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。イエス様が捕まえていてくださいますから、私たちを道を外すことがありません。私たちは滅ぶことはありません。必ず神の前に立つ清い者として私たちを導いてくださいます。ローマ人の手紙の8章に戻っていただけますか。35節、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。そして39節の終わりの文、その他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。37節にありますように、神の愛によって私たちは圧倒的な勝利者です。私たちは圧倒的な勝利者であることと、その圧倒的な勝利者であることがどういうことかということを覚えましょう。この世の勝利者は、人を倒し、人から奪って、また人より有利な立場、高い立場に立って、そして自分は強い、自分は勝利したとします。この世の勝利の陰には、多くの苦しむ方、悲しむ方、絶望する方が生まれてしまいます。そういう勝利者ではありません。このような世の流れ、もう限られたものを人から奪って、あるものは勝利するということは、勝利したものはいつ敗北者になるかわからないという不安の中で、不安に駆られて何とか得よう、登ろう、強くなろうとして争うのです。これは高いところ、 強いところを目指すほどに不安をもたらしてしまいます。これでは圧倒的な勝利者ではないんです。今日の勝利者は明日の敗北者という立場ですから。そうではありません。神様の愛によって勝利する者が圧倒的な勝利者なのです。パウロは、この世の立場からすると、当初は救われる前はエリートコースにいたかもしれませんけど、キリストを信じ、キリストのために仕える時に彼は弱い立場になり、最後は囚われて、殉教していきます。しかし、彼は勝利の栄冠を待ち望んでいたのです。悔いを残さず、生を全ういたしました。35節の中には、苦難、苦悩、迫害、飢え、裸、危険、剣、これらを受けることは、この世では弱い立場のもの、辛い立場のものでしょうけども、それによってキリストの愛から引き離されることはないというのです。イエス様は私たちのために苦しまれ、死なれました。自身も弱さを負った上で私たちを慰め、励まし、勝利させてくださるのです。これらのどれが望んだとしても、すべてが望んだとしても、キリストはそれを経験したものとして私たちをなお愛してくださっています。罪人の私たちを愛してくださっているんです。確かに生徒たちは、いわれのない苦しみを経験します。36節には、ほふられる羊とみなされていますとあります。実際これから先、迫害が厳しくなっていく中で、羊の皮をかぶせられて、そして引き回され、そして処刑されるという痛ましいことも起こりました。しかし彼らは喜んで命を主に明け渡していったのです。苦しまない勝利ではありません。苦しみの中で生徒は圧倒的な勝利者となります。さらに私たちを損なおうとするあらゆるものが望んだとしても、キリストにある神の愛から引き離すことはないとあります。パウロも苦しみの中でもうダメだと死を覚悟した時にも、主が守ってくださったことを経験してきました。私たちがいただく勝利はキリストの勝利です。悪魔はキリストを誘惑してこの世の勝利を目指させようとしましたが、キリストはそれに負けませんでした。さらに敵対者を用いて迫害させ、虐待させ、そして十字架にかけました。しかしキリストはその苦しみに負けないで、私たちの身代わりに負うことを全うしましたし、その極度の苦しみ、痛みの中で私たちを愛し抜くという愛の勝利を明かしされました。 父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。この鳥なしが十字架にかける者たちのために、そして全ての人のためにキリストはなされたんですね。キリストの勝利は愛して自分を与え、そして低くなって仕え、そして相手を祝福する、相手のために自分を犠牲にする勝利でした。キリストを信じた者はこの後に従って行きます。反対者を愛し、その中でも神様に守られて幸いを神様からいただきます。そして苦難を通してますます磨かれて救いを完成し、神様の栄光を表すことができます。どんなに悪意を持って力を持って妨害しても、私たちの幸いは損なわれず、救いは損なわれないんです。人生の勝利者というのはどんな方でしょうか。恐れて人を蹴落として、そして偉くなるほどに不安を抱える人でしょうか。そうではなくて、真実に生き、愛し、幸せをいただき、多くの人々に幸いをもたらし、そして私は生まれてよかった、生きてよかった、そしてさらには死を恐れない、死んだ後神様が喜びを持って迎えてくださる、これこそが人生の勝利です。私は生まれてよかった、生きてよかった、神様感謝します。その感謝に対して神様はよくやったと迎え入れて、永遠の幸いのうちを共に歩んでくださいます。これこそが勝利です。この勝利を受けることで人を害することはありません。明かしすることで私もそうなりたいと願う方が起こされ、その方も主を求めるならば幸いのうちに入れられるんです。こうして自分も幸せになり、多くの人も永遠の幸せを得るようにいく、なっていく。これこそが人生の圧倒的な勝利です。キリストの十字架と復活は、神の愛と神の正しさと神の力を証ししています。この十字架の主が、復活の主がついておられるから、私たちも同じようにされるのです。全能の神がキリストを信じる私たちの味方です。そしてキリストにある神の愛から何者も私たちを引き離すことができません。この偉大な真理、この偉大な真理は、たとえ感染症が広がっても、社会が不安定になっても、困難があっても失われないのです。この神様の素晴らしい約束を携えて、新たな一年を踏み出しましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたが味方であることの幸いをどうか覚えて、この一年心新たに踏み出すことができるように、どうか私たちを恵んでください。ここに座れた一人一人、また配信を通して望んでいらっしゃる一人一人に、あなたの祝福がとどまりますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。